すみだ隆平のハマグリ御門の編、4月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。こんばんは、弁護士で俳優のすみだ隆平でございます。そして今夜のハマグリボーイはこの方、
弁護士の大谷俊彦です。
もうお一方、
弁護士の長谷川純一です。
というわけで今夜は同期の弁護士3人体制で、
はい、
はい、万全のリーガルバラエティ体制でお送りしようかなと。この番組いろいろね、いろんなパターンがあるんですよ、
はい、
柳田さんとか、
はい、
M 角さんをお招きして、はいはい、いろんな芸人の、はい、そのなんていうんですかね、ルーツをたどるっていうような、はい、まあ、演芸男子、演芸ロマン路線っていうのもあれば、
うん、あれはすごいねすごかった
他にもまあ、竹内先生とかね、
はい、
誠さんとかをお招きして、うん、まあ言ったらサイキック継承路線みたいなのもあったりとか、うんうん、あるいは、まあ、ゲストの作家の方、塩田さんとかね、
はい、
そうだ、塩田さんすごいですよ。
映画化。
映画化、罪の声。
すごいですね。はい、誰ですか、主演は。
主演、だから、小栗旬さんと星野源さん。
星野ね、もうほんますごいよね。もうヒットさせに行ってる感じだもんね。
東大きっての、まあ人気俳優を擁しての映画化、うん、はい、塩田さんの罪の声ですよ。
はい。
ねえ、どんどんこれね、ハマグリ、ゴモンファミリーがね、
すごいですね。
花のあるね。花のあるメンバーが。
いや、どんどんね。
僕ら柳田さんにはずっこけ3人組言われたりね。
言われてましたね。同期のずっこけ弁護士3人組って柳田さんがツイートしてはりましたけれども、そう考えると、
はい、
ちょっとすごい展開ですよ。うん、本出たの3年ぐらい前だと思うんですけど、罪の声が。うん、
はい、
だから2月ですかね、塩田さんゲストに来てくださった時に、はい、僕はね、その映画化のそういうのが発表されることをね、知らずに、自分が俳優デビューするみたいな話を、得意げに言ってたわけじゃないですか。
そうやな、その時言うてはったな、すんごい、あれすごい、そうなんですかっていう話した
んで。そうなんですか、すごいですね、墨田さんみたいなこと
しようとさん。その時にはもう話が。
いや、そりゃそうでしょ。
余裕で決まっとるわね。
だって、4月にね、この間に、その情報公開になったことが、2月終わりの時点でね、うん、だってその東大切っての人気俳優を。
多分、小栗旬とも大手はったと思う、でも。
星野源さんとかとも。っていう段階やのに、うん、私はそれを知らずに、
片や
面接官2役のくせに、
ね、時は高子とも会ってないのに、
あった、それは太田、それはあった、それ疑惑もかけられたりとかね、するような低たらくやのに、いやー塩田君みたいなこと言ってね、僕も俳優デビューするからねみたいなこと言ってたんですけど。すごいですよ、
うん、
来年公開なんですかね、
ね、多分
もう邦画の大作ですよ、
はい、
うん、なんとかね、そこにこの番組も便乗して
どうやって
大キャンペーンを繰り広げます、罪の声キャンペーンを。
ああ、
私そもそもその罪の声、塩田さんのあの本出たからしばらく経った時に、阪急電車ですかね、阪急電車のあの車内に吊り出す広告で、あのコピー書いてたんです
よ。ああ、それ見ました、私。
あ、僕が書いてるの、阪急電車と、あとなんか関西の新聞デイリーとかダイスポとかでも載ってたと思うんですけど、
いや、まあ、あの前にやってはったあのラジオみたいなもので、
あのポッドキャスト、日本放送の方のポッドキャストね、
出てはったから、はいはい、あのその話は認識してるけど、
うん、そう、広告出してたんですよ、うん、私のコピーが、うん、バレてるで読んだら危険、罪の声っていう、
あ
うまいでしょ、
うまいことね。
うまいこと言うてるんですよ。そのね、あの、まあ、グリコ森永事件をモチーフにした事件ですから、うん、その時の怪人21面相の、うん、まあ、言った脅迫文に似せた感じで、
うん、つつ
読んだらほんまに、そのグリモリ事件の真実はここに書いてあるんじゃないだろうかという、そういう、うん、その小説と事実との境目がわからなくなるような小説であるんですけれども、うん、そういうふうに書いたんですけれども、うん、ねえ、なんとかしてね、便乗していきますから。
そうですね。
はい。
う
ん、罪の声にも面接官2役ってないですかね。
ねえ。
ねえ。
なんかね。
作ってくれはるんだよ。
原作をね、元にして、こう、ちょっと変えていくところもあるだろうから。
もうでもそれはもう映画撮影始まってるからもう全部役も決まってるでしょう。もう入る余地ないでしょう。
いやまあそこは原作者やったらちょっとゴリ押しでいけんちゃうかな。
また原作者やったらって
よくね原作者からクレームつく場合もあるじゃないですか。映画の内容とかこここうしてみたいな。
でもそれは最初あれじゃないですか。もうそういうこともあの台本とか確認した上でのもうああいう情報公開なわけでしょ。
固まってるんですか、
ね。固まってるかもしれないですけど。いやでもすごいですよ。塩田さんはそうやって。どんどんこの人気作家へのね、道を歩み始めて、登り出してるっていう。
そうやね。
状況で。だからそういう作家路線ですよっていうのもあるわけですよ、この番組。話戻りますけども。こういろいろ路線がある中で、このリーガルバラエティ路線っていうのが、法律をもとに世の中の神羅万象をね、いろいろ切っていく。でもこの切れ味が悪いんですよね。切れ味が
三人寄らないとまずダメっていう。
三人寄って、ね、三人寄ればって言うんですけど、世の中ね、世間では。三人寄っても結局、ああ、でもない、
わからんな。
わからんな、みたいなことに終始してたりするんですが、これリーガルバラエティ路線っていうのはこの番組の、まあ言ったら、基本ですから、根本の部分ですから。
本当だよね、
これ。本当なんですね。
こっちが本当
です。外れ会とかじゃない。
外れ会とか、ね、谷間の会といいますか、そういうのじゃないですよ。だいぶ豪華なゲストが、後編時にとかじゃないです
よ。違うんですか？
違いますよ。今回も、塩田さんをお誘いしたんですけども、いろいろ忙しいで来れなかったんで、お二人を呼んだだけですから。それが谷間やいう。いや、でもほんまにね、そういう形でね、大事なわけですよ、この番組にとってね、そういうリーガルバラエティ路線は、うん、でもこういろいろな路線を走らせていくっていうのは大事だと思うんで、
うん、
そうなんですよ、うん、昔ね新日本プロレスでも設立当初は、まあ、普通のプロレスですよね。猪木と、まあ、悪役のタイガージェットシンがサーベル加えて暴れるみたいな、うん、ベビーフェイス善玉とヒール悪役みたいな対立の普通のプロレス路線と、それと、うん、まあ言うたら日本人最強は誰かみたいなのは、もともとプロレスっていうのはその日本人が善玉で、で、外国人レスラーが、まあ、悪役で、みたいな、うん、対立構造に力道山時代からあったんですけれども、猪木は日本人同士で対決しよう、みたいなので、他団体のエースに、その対戦を呼びかけたりとかっていう路線もあったんですよ。
うん、
その路線とともに、また、温故知新路線といいますか、うん、その昔の名レスラー、ルーテーズっていう、鉄人ルーテーズっていう人がいたんですけど、その人を呼んだりとか、うんはい、カール・ゴッチを呼んだりとか、っていう路線と。で、異種格闘技路線って言って、全く違うジャンルの柔道のウィリアム・ルスカとか、ボクシングの、モハメド・アリとかを読んでとかって、こういう、いろんな路線を走らせてた。
なるほどね。
私はそれを、それに
、まあ、なんというか、ヒントを得て、こういう感じでやってるんですね。
それで行くと、このリーガル・バラエティ路線っていうのは、まあ、普通の、通常のプロレス。タイガー・ジェット・シンとやるみたいな
感じ。善玉と悪玉。
そうです、そうです。で、そういう、温故知新路線っていうのは、柳田さんとか、M角さんとともに、過去の演芸史を掘り下げていくとかっていうような形で、
うん、M 角さんでもさんまさんしか掘り下げられないんじゃないの。
いやだから M 角さん それはだから大きな間違いなんですよ。 M 角さんはさんまさんを調べることによって、うん、さんまさんっていうのはあらゆるジャンルのあらゆる人と共演してるわけじゃないですか、
う
ん
そう
ね、M 角さんはさんまさんを通していろんなことを知って、うん、今ほとんどのこと知ってますよ世の中の
そう
全てのことほんまに M 角さんで、 M 角さんもすごいのが、うん、3月の終わりぐらいに、うん、フジテレビで、
はいはいはい、
あれですよ、目覚ましテレビの特番があって、さんまさんが司会で、その番組で、見てなかったですか？
あ、見てない。
その番組で、M 角さんが、さんまさんのフジテレビでの名シーンを選ぶっていうので、M 角さんがもう登場してたんですよ。その、そういうブレーンとして、情報提供したんじゃなくて、うん、M カフさんが取材を受けて、その VTR に出てきて、うん、で、3人が、方がさんまさんの名シーンを選ぶんですけども、はい、その、1人は、ひょうきん族の名物ディレクターの三宅さんっていう人が、ひょうきん族から、
その、聞いたことあるね。
三宅さん。三宅出たがり圭介とかって、ひょうきんディレクターズとかで出てはった人ですよ。うん、その人が選んで、
はい、
で、もう1人は、ほいけんた。ホイケンタさん、あのさんまさんのモノマネのあの人が選ぶさんまさんの名シーン、はい、でもう一人がもう M 角さんです。
あ、でも、あ、俺それなんかネットで見たわ。
た
トシちゃんをに買ったところを選んだやつじゃないの？
そうですそうです。昔の芸能人の運動会とかで、
あ
ま
あ
その当時はもうアイドルが、うん、まあ言ったらなんていうんですかね、その。 芸能界のこのカーストの中で上に位置してたわけですよ。で、まあ運動家で言えばもうその人らが花形で、で、まあ盛り立て役というか、っていう位置に甘んじてたのが芸人やったのに、さんまさんが、まあ昭和50年代前半やと思うんですけれども、その時にリレーで、その、トシちゃんをぶっちぎって、1位になって MVP に選ばれたっていう、その映像を M 角さんがチョイスして、っていう。で、M 角さん顔出しして答えてましたの、解説してたんですよ。ね、すごくないですか、
すごいですね。
監修したんですね。
監修だけじゃなくて出演です。
今も明石家さんまの第一人者やよね。
第一人者といえばっていうことなんですよ。だからまあ、保育さんはまあ、モノマネの第一人者といえば、みたいな。ほんでまあ、今までの一緒に、そういう仕事をしていた人で、といえば、三宅さん。
はいはいはい。
っていうな。それと並ぶ扱いで、どんどんすごいことになってますよ。す
その方が関わってる番組。
ハマグリゴモンファミリーがね、今どんどん。多分君らどうなんですか君ら。なんかないの弁護士会のなんか会長とかなってしないの、
ならないですね。
全くそういうのとは疎遠ですわね。
ないの
そんなんあったら来てないと思う。
ね。マイナスでしかないですかね、これあの、弁護士業務との関係では。ね。
マイナスでしかない。
マイナスでしかないとかじゃなくて、これあの、なんというのかな、あの、広い意味での、あの、一般市民への啓蒙活動といいますか、ね。法律で、ね。こういういろんな見方ができますよとか。ね、まあ我々って言ったらほんまに職業上ね、まあ離婚事件で言ったら、ね、言ったら夫から先頼まれたから夫の弁護をするみたいなのがあるわけじゃないですか。
もう本当にそうですね。
同じ夫婦でも妻の方から先に依頼されたらそっち側で弁護することもあるやろうし、っていうことを考えたらいろんな視点に立ってね、ものを考えるトレーニングはこれ。積んできてるはずなんですよ。もう十何年。ね。はい。こちとらやっとるわけですから。ね。うん。というわけでね。その、今まで積み重ねてきた、この研鑽を積んできた、ね。法的な、リーガルマインドをね、駆使して、今夜もいろんな事件を解決していこうと思っております。それでは行きましょう。隅田隆平の、はまぐり御門の編。改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。そして今夜のハマグリボーイは同期の大谷弁護士と同じく長谷川弁護士になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、もう二人ともこの番組何回も出演されてるんで、
はい、
ね、もう慣れたもんでしょうい
やー、ね、なかなかこのね、やっぱ公共の電波に乗るっていうのは怖いですよね。あの、事実と違うこと喋ったらあかんねやと思って、そうそうそうそう、やっぱりものすごい怖いことをずっとやってはるなって、すごいなと思いますけどね。
事実と違うことたまに言うてるんですよ。言うてて。あのね、ほんで、この何週か結構ゲストの週が続いてたもんですから、その前の週に言うた間違えてたこととかを訂正せんまま、
はいはい、タイミングが
来てる部分があったりとかして、もうだいぶ前なんですけど、あの、井上章一先生、3月の21日ですかね、はい、来られた時に、はい、いろいろ、あの、ピエール滝さんの話とかしてて、はい、薬物の話とかしてる時に、はい、あの、いろいろね、間違ったことを言ってまして、次の週に、ドクターの方から間違ってますよというメールをいただいておりまして、1ヶ月かけての訂正をしようかなと思うんです
が、そうなんですね。
あのね、そのね、間違えてる指摘のメールは今ないんですが、あの、覚えてる範囲で言いますと、これがまた間違えてる可能性もあります。謝罪がまた間違え
てる。それは最悪です。
最悪でございますけれども、
一番。
それはですね、その話の中で、医療用大麻を、あたかも日本でも解禁してるかのような形で喋ってしまったんですけど、医療用大麻っていうのは、海外では解禁してるとこありますけども、日本ではやってないですから、してないですから。だからね、高木沙耶さんとかが解放しましょうみたいなことを言ってる人がいたりとかして、これ人のせいにするのはね、あの、弁護士にあるまじき声やと思うんですが、井上先生が言わはったんですよ。いや、じゃあ、でもね、あの、井上先生って何でも知ってはるっていうイメージあるから、そのままなんか、あれとか思いつつね、受け流した部分あったんですが、そこは、あの、事実と違うっていう部分と、まあその話の中で、ステロイドの話にもちょっとなって、で、そう、プロレスラーとか、ステロイドをずっと常用してた人でも、はい、まあ中にはすごい、まあ多くのプロレスラーがそれで若くして早く副作用とかで亡くなってたりするんですが、はい、他方で、おそらくそういうの使ってるであろう、あの、シュワルツネッガーとか、うん、誰だ、スタローンとかね、
はい、
元気な人もいるんで、薬っていうのはどんな薬でも合う合わへんがあるみたいな。 話の中で、はい、そのステロイドのな、あ、という言葉を使う中で、うん、なんだ、あ、例えばアトピーとかの薬としてもステロイド使いますよね、うんうん、みたいな話があったんで、うんうん、と思うんです。僕と井上先生が話してて、うん、それもその、ステロイドって言っても、うん、全然そのね、違うんですよ。同じステロイドっていう言い方しても、うんうん、ステロ、まあ、だってこれね、資料なく言うのは危険なんですけども、同じものとして、なんだ、なんとかの構造が同じなだけで、ステロイドっていうのは、なんていう
か。あ、そうなんですかね。
うんうん。
違うものなんですね。
そうなんですよ。違うものというか、いろんなものをステロイド、いろんなものがステロイドなんですよ。いろんなものがするの、これもおかしいな。なんていうのかな。
なんか、
う
ん、
俺も間違ったこと言ったら怖い。
科学なんですよね。
科学のなんかのね、まあ、同じ、その構造を持ってたら、う
ん、その分子構造がなんか一緒なん
ですよね。そうそうそう。のがあるだけで、でもそれはそれぞれ全然違うステロイドな話で、構造の共通してる部分があるのが、でもそれを全部10波一からげで、ステロイドのおかしいと。
科学のね、亀の甲羅みたいな、あれ違います分子構造。
そうです、そうです。だからそういう構造の話ですわ。
の、だから一部が、全部一緒だっていう。
一緒だ
った
。それをステロイドというわけで、でも全然違う種類なんで、それをアトピーの場合も使ってますよね、とか、筋肉増強剤で使ってるとこもありますよね、とか、っていうような話で一緒くたにしたらあかんみたいな、話がありまして、うん、だからそういうね、うん、事実誤認のことも言うことありますんで、これ聞いてておかしいなっていうことがあれば、随時言っていただければ。
そうですね。その、なんか、SNS とかで叩くのは良くないよね。こう、直接言うてきてほしいね。
そうそうそう。
そういうお医者さんみたいに。
はい、そうなんですよ。専門中田千織さんです。専門中田千織さん。医師免許を一回送ってきはりましたから、写しとって。ほんまに医者かよと送ってきはったんで、確かに医師免許持っていらっしゃいますんで。はい。というわけで、事実誤認があれば、ね、言っていただければ、聞く耳は持っております。そんな3人がお送りします。勝手に弁護団。勝手に弁護団、このコーナーは世間を騒がせている事件や、事故、団体、いろんな、人ですね。戦われてる人たちを勝手に弁護しようと。はい、依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに弁護しようというコーナーになるわけですけれども、ずいぶん前になるんですかね、3人で収録した時っていうのは、ちょうどゴーンが、
はい、
カルロス・ゴーンさんが、保釈されたタイミングやったんですかね。
ね、1回目、1回目というか1回目しか保釈されてないか。
保釈されて、はいはい、で、またその後逮捕されて、はいはい、で、この前に起訴されたんですよね。また特別背任で。
はい、
で、保釈請求をしてるんですよね、うん。その弁護団がまた新たに。
してるはずですよね。
で、それは通ったかどうかまだ現状わかんないですかね。この放送の段階でわかってるかもしれないですよね。
そうですね。
ね、ちょっと、この今収録してる段階では、
わからない。
わかんないですけど。
ちょっと。
わかんないですよね。ね、はい、ね。出てないですよね、今。うん、
と思いますよ、
ね。っていうような形でね。あれ、不思議に思ったのは、はい、保釈された後に、保釈中に、うん、まあ、逮捕されたじゃないですか。別の、うん、特別犯人、オマンルートとかって言われてますけれども、あの時に、異例の保釈中の逮捕や、みたいなことを、よく報道されてたんですが、うん、はい、異例ですか、あれ。
あれ、どうなんですかね。
うん、
僕も一回その余罪がある状態で保釈請求したんですけど、はい、やっぱりそのもしかしたらその保釈されても再逮捕あるかもしれないですよっていう話はしてましたからね。
っていうのを、検察官が意見として出すときがあるじゃないですか。うん、だからその、うん、保釈請求弁護人がした場合っていうのは、まあ、裁判官が、まあ、判断することになるんですけれども、うん、そのね、まあ、検察官の意見も聞きますよね。で、その時に、まあ、その保釈を認める認めないは、その事件のに関して判断せなダメなんで、事件に関してその証拠隠滅、はい、罪証隠滅の恐れあるかないか、逃亡の恐れあるかないかで判断して、はい、余罪があるからとかって、それを考慮して、その保釈の可否を判断はできないんですけど、はい、ただ事実上、はい、検察官が、うん、いや、どうせ保釈通っても、うん、また逮捕しますせ、みたいなことを言うてくることがあって、
あると。
起訴状に追起訴予定っていうのが分かる、弁護人だけに分かるときありますよね。
うん、書いて
ありますね。はいはい、書いてありますね。追起訴予定って。
はい。
赤い。
ハンコとか付箋みたいなのがあったりして、ね、っていうので、それ追起訴予定やのに保釈してもしょうがないですやんみたいな こと言うことはあるような気がする。そうなんですよね。あったような気がするね。
僕もだから、そういうのありましたね。最近でもそれで保釈した、しようとしたんだけれども、で、まあ認められる状況なんだけども、その事件、うん、起訴されてる事件に関しては、うん、ただ余罪あるんで、うん、どっちにしろもし保釈通ったら、また再逮捕しますよとかって言われた場合っていうのは、うん、あ、それやったら、ね、また改めて、ね、それ、事件で逮捕されて、交流されて、うん、その後また保釈請求して、うん、で追加で保釈も上積みしてっていうことになるわけで、ややこしくなったりするし、うん、あとその言ったらまた余罪で改めて逮捕、うん、交流っていうことになったら、
はい、
今度はその捜査機関側ですよね、うん、起訴するまでその期間制限の中で起訴しなければいけない状況になる。うん、わけで、
はい、
まあ、逮捕から最長23日ですかね、
うんうん、
で間に起訴せなあかんということになって、その中でまあ、事件を処理しようとすることになるから、その検察側が、うんうん、かえって、うん、例えば被害者のいる事件とかやったら、うん、その保釈を、
うん、
まあ、せずに、
はい、
まあ、身体を拘束された状況で任意で余罪の取り調べを受けているっていう状況にしておけば、別に何日までに起訴せなあかんっていう、その、言うたら、ね、時間の制限も検察側にもなくなるんで、弁護人側からしたら余裕を持って被害者と示談できるっていうようなことも場合によってはあって、その方がすぐ示談できるかどうかわからんから、それだったら今任意で捜査受けといて、っていうようなことも中にはあって、で、うん、だから、あまりその、ね、
うん、
報道にあったような異例っていう、
だから、そうなんですね、
もしかしたら、うん、特捜部の扱うような事件で、
っていうことなのかな、
うん、まあ、っていうことなのかな、
その、まあ、がっつり、まあ、無罪を主張している事件で、あれほど早く保釈が通ること自体が、まあ、そもそも論としてあんまりないわけじゃないですか。
いや、まあそうですね。
なので測れないよね。
ただね、やっぱりね、無罪を主張してたらね、その保釈が通りにくいみたいな感じ、一般論としてあったと思うんですが、最近ね、ゴーンの影響か知らんけど、
うん、
通ってますね。否認事件とかでも。ここんとこ、だからそういう、
うん、
そういうこと言うんですかね、うん、ゴーンでもそうやのに、みたいなこと。
あるでしょうね、まあ影響はね。
書くよね、ゴーンは通ってるのであるみたいな。
気にしててもね。っていうような、うん、ことになってたりもするんですけども、ね、うん、それ、今後ね、また新たな保釈通る、まあ保釈は、また通るんでしょうな、言うたら。
うん、
まあ、その、
また別の事件ですけど。
隠滅の可能性ってきっと変わらないでしょう。
構造としては
からね。
うんうんうん、ね、保釈といえば、ピエール滝さんが保釈されて、
はい、
ね、うん、あの時、まあ、保釈されて以降なんですけれども、
うん、
その、まあ、一緒にやってる石野卓球さんが、
うん、
まあ、ツイッターとかでいろいろやってはって、
うん、
で、いろいろね、その他、なんかワイドショーとかでは、
うん、
ね、一緒にやってたんやから謝れとか、
う
ん、なんかね、
場外乱闘がすごいね。
場外乱闘がすごいことになってるんですけど、うん、まあだからね、僕ら、ね、法的な立場で言うと、うん、言うたら、まあ、謝る責任は全くないし、
うん、
そういうね、まあ、全くの別人格なわけですから、
うん、
っていうことにはなるんですけれども、
うん、
だからそれとは別個に、なんか社会的な責任みたいなね、
うん、
法的責任とは別個に今要求される時代になってる中で、その中で、あんだけ毅然とというか、ふざけて、
うん、
で、あえてふざけてはるんですけども、石野卓球さんは。
うん、
だからあれはすごいなっていう、そういう今までのこのワイドショーとかの流れがありますよね。うん、そういう事件を起こした人を一斉に叩いて、うん、で、みんな謝罪して、うん、その関係者も謝罪して、みたいな風潮に、ねえ、あこまで、なんていうか、それを、そういう風潮を無効化する、ふざけ、しかもそれを真面目に、なんか、いろいろね、理屈を言うてとかじゃなくて、うん、あくまで今までの電気グループのスタンスで、ふざけたまんまのあれで、ツイッターとかでいろいろ、まあ自分の言いたいことを書くことによって、うん、逆にそのワイドショーとかがやってる、うん、今までね、正論ぶって、いろいろなんか、言うてたことを無効化させるような、
うん、
風に持っていってるっていうのは、
うん、
あれはなんか、 大したもんやなと。その、薬物使用とは全く別の話ですよ。それは犯罪ですし、ね、当然処罰されることなんですけれども、それとは別個に、そういう、ああいう、まあ、相方というような立場にいる人の、あの立ち振る舞いが、なんかひっくり返した部分があって、うん、世間の流れを。
まあ、でも、すみだ先生の理論では、ああいう一番近い人は、一番厳しく怒らないといけないって、その、安岡力也って、
ね、そうです、そうです。安岡力也さんが、いつもね、清水健太郎さんが何回か薬物事件で捕まってっていうことがあった時に、仲のいい、友人である、まあ、安岡力也さんはいつもものすごい厳しく言うっていう。
はいはい。
うん、どつき回すぞみたいなことをするボコボコにするぞとか言ってて、だんだん何回も捕まっていて、最終的には埋めるって言って一番近しい人が埋めるって言うたら他の人叩けへんっていう、
うん、埋めますけどどうしますっていうことになりますから ね、
それ以上のことも言えないじゃないですか、うん、埋めるって言ったら、うん、っていう、そういう部分あるのかなと思ってたんですけど、うんうん、でも別にそれは、なんていうのかな、その、いや、でも、安岡力也さんとかがそういうふうに言ってたもう、まあ、助ける意味というかね、っていう部分あるじゃないですか。自分が謝ってたわけじゃないわけで、でも今の風潮っていうのは謝れっていう感じでいくじゃないですか。説明せとか、説明責任を果たせみたいなことを。
一旦謝れみたいな、
ね。一旦謝れみたいな。うん。だからそこを、ね、その流れを、ああいうふうに変えたのは、変えたっていうのも、それも結局、ね、世間一般の人は、まあ、石野卓球さんはあれを見て、そういうふうには捉えてないと思うんですよ。僕、この間散髪屋さん行って、いつも行ってるとこあるじゃないですか。仲良しのね、おっちゃんが来てもらってるんですけども。
結婚式にも来てもらった。
結婚式にも挨拶してはった。おっちゃんに髪切ってもらいながらテレビでミヤネ屋かなんかやってて、で、その石野卓球さんが、なんだ、DJ の ライブをやった後に、まあ出てきて、で、またふざけてはったんですよ。取材陣がバーって来たところに、指にね、マニュキュア塗って、爪にマニュキュア塗って、許してニャンってやって、で、それ見てたら、やっぱりね、70過ぎの親父にとったら、もう理解できんみたいで、なんやこれは。
なんや。
こいつ、50過ぎらしい、この男、何しとんねや、これ。許してニャンってなんや、みたいな。しかもその許してニャンを、なんかスローモーションでわざわざミヤニヤが流してるんですよ。許してニャンってゆっくりね。
それはね。
っていうのをやってて、そういうことを言ってまして。だから、まあ僕らある程度、ね、電気グループとかも知っててとかっていう人間、この世代の人間とかだったら、あ、すごいことやってるなと思うんですよ。そのひっくり返してる感じが。でもそうは伝わってないのかなとも思うんですけど。
伝わらんのでしょうな。
ね、許してにゃんっていうのはね、僕が思い出したのは、我々の同期で、修習で同じクラスで、まあ、僕らよりも10以上ちょっと年上の方がいて、で、その方が、まあ、司法修習の時に、ある、まあ、同期の同じクラスの若い女の子に、好意を寄せてたのかな、なんか、何回もね、メールをしたなんかで、で、それで、まあ、その女の子はちょっとそれが嫌やと思ったのか、それまあ、教官に言って、ほんで、教官に、まあ、怒られはったんですよ、その人が。その人がね、その同期の、怒られて、で、ちょうどね、まあ、ある地方で、検察修習っていう、ね、まあ、検察官の下で、まあ、勉強するんですけれども、軽微な事件を与えられて、担当して、取り調べとかするじゃないですか。取り調べとかしてるときで、その人もちょうどそれをしてたんですよ。したんですが、ちょうどそれで教官が、怒りに来て。
ああ、その時に。
その時に怒りに来て。で、君は、調べる側じゃない。調べられる側だ。
そこまで言
とか言って、もう事件を取り上げられたと担当してる。っていうことがあって、まあ、そのおじさんはですね、もうその後、1ヶ月、ぐらいですよ、何もすることなく仕事を奪われたわけですから、ずっとねもう落ち込んで、ね、いつもそこの検察庁に来るんですけれどもやることもなく何もすることもなくずっとうつむいて、してはったらしいですよ。
らしいやんな。
知ら
ん
し、僕は全部伝聞で聞いて
る。まあ、私も初耳のようで何回も聞いてますけど。
ほんで、それでもそっから1ヶ月ぐらい何もすることなく終わってしまって、ほんで、もう落ち込んでて憔悴してるように、周りの人には見えたんですよね。ああ、かわいそうやな、みたいな声も上がって、まあね、そういうふうに怒られることももしかしたらしてないかもしれないんだけれども、えらい落ち込んではるな、っていうことで、周りのね、若い子とか気を使って。
はいはい。
ちょうどその検察出所が終わるときに、うん、まあその人に声をかけて、
はい、
もう最後なんですから、みんなで記念撮影でもしましょうよ、うん、って言って、無理やりね、引っ張って、
ちょっとぐらい
一緒に写真撮りましょう、笑顔で写真撮りましょうよ、最後ぐらいはって言って、写真撮ろうとして、うん、はい、チーズってやったら、そのおっちゃんが、許して、にゃんってやったっていうね、全く同じことやったんですよ。にゃんをやったんですよ。にゃおーって言うらしいですよ、その時、こう。
それ
言いました、ね、やったらしいです。この猫のポーズを。
それはほんまですか、
それは私。
どっから、
その話を思い出しましたね。
脚色が入ってません
か、ね、で、みんな、反省してへんのかいってだったっていうね。一番反省してへん時のポーズが、許してにゃんなんですよ。
世の中で自然体の、
ね。一番自然体の、最も反省してないポーズが許してにゃんですから、うん、そういう意味では、それをああいうところでやる、
うん、
あの、卓球さんっていうのは、うん。うんやっぱりだからね、すごいと思うんですよ。結局その自分らの、まあ、イメージも維持しつつ、
うん、
そして、滝さんの復帰がいつになるかわからないんですが、
うんうん、
それに対して手を差し伸べてっていうこともやりつつ、まあ、叩く人は叩くはずなんですけど、
うん、
でも、きっと不安は離れないだろうし、
うん
うん、で、ああいうのを見てると、
うん、
ほんまになんか、ワイドショーとかが、なんか正論ぶってね、
うん、
いろいろなんか言うてることが、本当にアホらしくなってくる部分があって、
うん、
それをもっとアホらしいことでアホらしくさせるっていうのは、
うん、
技術的にもすごいことやなっていうふうに、
うん、
私は思うんですけど、
うん
うん、
許してにゃん。
許してにゃんっていう、これ一番反省しないポーズですか、覚えていただきたいなと。
まあ、覚えてますけど。
思うんですけどね。
まあまあまあ、でもね、まあ、まあもしかしたら謝罪をする立場であるかもしれないけれども、反省することはないわね、石野卓球さんにとっては。
まあそうですね。
何を、まあまあ、まあ気づけなかったっていうのはもしかしたら、あり得ても、まあ、それは反省はできないもんね。だから反省してなくてもいいよね。
気づくやろっていう話もあるんですけど、でも、案外ほんまに気づかんかったりもするですよ。ほんまに。僕は昔所属してたプロダクションのマネージャーが、覚醒剤で捕まりましたからね。
へ
ぇ、僕すごい親しくしてた人が。
はい。
でも全く気づきませんでしたもん。ほんまに。しかもそういう僕ら仕事上で、そういう実際に、そうね、そういう事件も担当してるわけじゃないですか。それでも気づかなかったですよ。
まあ。そらね。
ね、まあ僕らその、実際現行のところで会わない、まあ会うってもほんまに、接見に行って、まあ1日2日経った状態が限界じゃないですか。
はいはい。
だけど、その調書、警察の調書とかによると、うん、まあなんか、薬物使用者特有の特徴があってとかって、
書いてます
ね。書いてあるやんか。はい、あれって、どこまでそうなんて思わへん、
う
ん、
どういうとこなんでしょうね、あれ。
だから、僕らもなんか正確に、その、うん、そういう事件は担当してるけれども、当然使ったこともないし、
うん、
その、まあ事件から逮捕されてから、まあ初めて設計行ってとかで、しばらくこの時間的な、タイムラグがあるんで。
う
ん
う
ん、
まあ、ね、1日2日ぐらいやったら、まあ、ちょっとその時おかしいなっていうのが。
それはある人は多いです。
ある人はあるけど、うん、まあそれでも2日ぐらい経っちゃってる状態で行くことが多いじゃないですか。うんうん、
はいはい、
だから、調書に書いてある、その薬物使用者の特徴が全て現れているのであるみたいな、うん、汗をいっぱいかいてみたいなとか、どこまでで本気で見極めれてんのかなって思うけどね、あれは。
だからそうね、なかなかだから、ああいうね、薬物の議論とかでも、わからない部分があって、うん、その、薬物犯罪は、まあ、もっと厳しく罰しろっていうことを言う人もいれば、うん、
はい、
他方で、その、あくまでもう薬物犯罪っていうのは、まあ、被害者もいない犯罪だから、
うん、
むしろこれは、ああ、言うたら依存症という病気やから、治療のことをもっと考えなあかんっていう、そういう側面確かあると思うんですけど、
うん、
その部分で、依存症っていうことは確かにそうなんだけれども、でも依存症っていうことを言い出したら、結構他の犯罪でもそうなんじゃないかなっていうのが多いと僕は思うんですよね。
うんうん、
例えば性犯罪とかでも、
はい、
そう、何の依存症って言ったらいいのかわからないんですけど、何らかの依存症やと思うんですよ。
うん、
きっと、
うん、
っていう。
そういう人もいるでしょうね。
うん。だから、その時にこの依存症の、言ったら、まあ、治療を先にっていうような話を、はあまりならないですよね、一般論として。
まあそのね、性的なんですよね。
当然被害者もいらっしゃって、はい、そういうね、重大な深刻な被害を受けてる人がいる中で、
うん、
っていう。
はい。まあまあ、でもそのね、万引き癖のある人、クレプトマニアの、
クレプト
マニアの人は、どうのこうのって、前なんかテレビでやってましたよね。
あります。で、クレプトマニアの人は、結構、そこを考慮されて、まあ、あら、何なのかな？だから、接触障害とかと重なり合う部分があったりするんですよね。で、まあ、もう病的なが万引きをしてしまう人っていう。はい、で、マラソンランナーの人にありましたね。あの人も一回執行猶予になったんだけれども、また執行猶予中にあって、万引きしたけど、結局サイドの執行猶予がついてて。普通執行猶予って、その期間中にまた犯罪を犯してしまったら、もう実刑になるのが、まあ、ほぼ、ほとんどそうなんですけども、うん、結構な数、クレプトマニアの人、クレプトマニアでやってる？
あってる
の人は、その辺で、まあ、そういう依存症の側面があるんで、責任能力がないわけではないんだけれども、うん、それが相当程度低下しているんで、うん、強く非難はできないみたいな判断をされて、うん、サイドの執行猶予がついてる事案が多いんですよ。
ああ、はいはい。
うん、あという意味では、ちょっとね、それってサイドの、今言った依存症とかっていう意味や、とかで言うと、お酒もそれに入るのかなと思うんで、
はい、
ね、今週、起こった事件で、トリプル A の、
はい。
浦田さんですか？
はい。
ね、
知ってますか？
浦田さんですか？浦田さん、トリプル A は当然知ってるんですけど、はい、僕は不勉強で申し訳ないんですけど、はい、そんなん言うたらまた平手打ちされるかもしれないんですけど、浦田さんに、ケツ蹴られるかもしれないんですけど、蹴らはったんでしょ？
ケツを蹴らはったんですか？
なんか蹴ったって書いてましたよね。
うん、
なんか追っかけてい
った、ね。追っかけていって、惜しいではないの？なんか蹴りつけたみたいな。最初、声かけて一緒に飲みに行こうかなんか言わはったわけでしょ、はいはい、女性に。
はい、
で相手の女性が知らなくて、
うん、
で怒って平手打ちして逃げたん追いかけたっていうような話なんですよね。
は
い、そらまあね、でもそのトリプル A の浦田だぞって言ったわけでしょ。
いや本人は言うてないって言うてはるからね。
でもそれも本人全く記憶ないわけでしょ。
言うてないって言ってはるのかな。普段は言ってないって言ってはりました。気ぃつけてみなあかん、事実しか喋ったあかんと思って、昨日めっちゃ YouTube 見たから。
でもその、言わはったわけでしょ？被害者はただそう言
う
てはるわけでしょ？俺を知らんのかと。
で、そう報道されてますわね。
あれみたいなもんでしょ？トレンディエンジェルの斎藤さんだぞみたいな。
そうそう、
あれだから逆やからいいわけじゃないですか。斎藤さんだぞっていうのも。
斎藤さんは知ってるからね、もう今や。
斎藤さんの方が絶対知ってるんですけど、浦田さんだぞは知らなかったわけで。
ちょっとね。
で、まあね、結局暴行か。障害には至らなかったということで、暴行で捕まらはって、で、まあね、逃げることもないし、ね、罪証隠滅する、証拠隠滅することもないことで、まあ、すぐ釈放されたんでしょうけど。
だけどあれ、ね、現行犯じゃなくて、あれ、わざわざ帰ったところを逮捕しに来てるらしい。
あ、だから多分、あれですかね、その防犯カメラとか
も映って
て、特定できてとかっていう。でも、ね、ほんで会見でにやけてたとか、なんか批判されてるわけでしょ。
ものすごい批判されてますね。僕もだから YouTube で見てしまったので、
ええ、
YouTuber も下にコメントが書いてあるので、
はいはい、
にやけててひどいっていうのを、もうその前提で見てしまうから、ちょっとかわいそうではあるよね、あれは。
YouTube で見るからです。
でもね、言われてるのが、その、何ですか、お酒のせいにしてるとかって言われてますけど、ほんまになんか覚えてないわけでしょ、きっとあの人。
まあ、
浦田さんは。
そうおっしゃってますわね。
なんか多少覚えてるのかな、どうなんやろ
う
ね、
どうなのかな、
うん、
まあ、まあ、でも覚えてなかったらもう覚えてないと
言
う
しかなく
て、だからそうしたらでもお酒のせいで叩かれるということを考えると、私も結構ね、その自分の担当した事件で、お酒飲んで泥酔してその犯罪を行ったっていう事案が何個かあって、そういう時って弁護士は何を主張するかというと、まあ裁判で、水余の上の犯行や、みたいな、ことを言って、それをなんで言うかというと、まあ酔っ払った上でやったっていうのは、さっきのまあ責任能力がないわけじゃないけど、まあある程度低下してたみたいな意味で、言ったり、
そういうことなんです
よ
ね。
するんですよね。
うん。
だからその、ね、なかなか、いや、お酒飲んでそういうことやるっていうのはよりひどいやろみたいなふうに思われるかもしれないんですけども、その、刑法っていうのはね、責任能力とか、なんかそういうのがまあ要求されてて、ね、一般の方もね、ご存知だと思うんですが、責任能力とかで、心身喪失とか、心身耗弱とかあるじゃないですか。なんで必要かというと、結局、まあ、避難できる人、行為やないと避難できないみたいな立場に。
そうそうそう。
そういうね、まあそういう基本的な考え方
に。考え方
に立ってるだけで、俺はちょっとそれは本当はおかしいと思ってるけどね。
うん、だからあのね、それはね、確かにそうだと思うんですよ。だからあの、刑法の理論上、それが当たり前の建前のようになってるんですよ。うんうん、あの、避難可能性がないとあかんっていう。ほんで、だから、なぜああいう心神喪失の人は罰せられないかというと、うん、その責任能力っていうのは、ぜひ弁別能力ですか、うん、ですよね。その、まあ、いいことと悪いことをちゃんと区別できる能力があって、うんはい、で、その能力に従って、自分の行動を制御できる能力、うん、行動制御能力って言うんですけども、両方がないとあかんみたいな。
う
ん、
そうですね。で
それが、そういう、ぜひ弁別能力と行動制御能力があって、初めて、まあ、それで、そういう、ちゃんと判断できたにもかかわらず、うん、そういう、まあ、罪を犯したということで、うん、その、強い非難を、刑法上の非難ができるっていうような考え方に寄ってたってはいるんですけど、
だから、うん、悪いことだけじゃダメで、悪いことをしたらどうなるっていう、うん、まあ、その、ハードルを超えちゃいけないと思ってるのに、超えちゃうっていうところに、非難。はいはいうん、すべきだっていう考え方があるっていうこと
ですね。そうなんですよね。
責任を取れる
っていう、まあ、理論になってて、うん、それに基づいて、まあ、我々考えて仕事してて、責任の程度、非難の程度が弱まってるんじゃなかろうかっていう時はそういうことを法廷で主張したりはするんですけれども、まあでも一般の人からしたら、うん、そこがなかなか理解しがたいところではあると思うんですよね。
うんうん、まあね、どうまああの浦田さんがどうなのかわかんないですけど、まあそういうこと言ったらまあ法廷でもまあ今後はお酒をやめますというので、まあそれでなんか一つ解決してしまうところがあってみたいな、うん、まあ言いやすいというところはありますわね、僕ら的には。
だからそうなんですよ。だからそのでもね、うん、ほんまにああいうあのメディアに出る、うん、あね、まあトリプルAとかああいう人、芸能人の人っていうのは、やっぱり会見とかするときっていうのは、弁護士がもしかしたらなんかアドバイスしてるかもしれないんですけど、あまり弁護士のアドバイスってね、当てにならんというか、僕らはその法廷でどう、うん、何を言ったら、裁判官はどの部分を情状として考慮してくれるかって分かった上で言ってるんですけど、それが実は世間の常識と乖離している部分があるわけで、
う
ん、僕らだから水曜の上の犯行や酒飲んで泥酔してたから計画性がない、うん、ようわからんままやってしまったんやみたいなことをだから軽くしてくださいという意味で使うし、うん、それで考慮されることもあるし、でもほとんどの裁判では確かにお酒には酔っていたもののっていうことで切り捨てたりはするんですけども、うん、とりあえず言うだけは言うわけなんですよね、うんうん、
まあ、切り捨てられますね
切り捨てられることが多いんですけど、でも そこを言うのがまあ我々の役目で、ちょっとでも罪が軽くなる要素があったら言う、で軽くなる要素として、まあ、位置づけられてるわけですよ、飲酒酩酊してて、うん、それが病的な酩酊だったら心神喪失とかなるんですけど、病的な酩酊なんて評価される場合というのはもうごく限られた場合で、ほとんどの場合は記憶ないけど知らない間にやってもうたとかっていうような時にも完全に責任能力あるっていうふうな判断されるのが通常で、そうじゃないと本当にそれこそ一般の市民が納得できない部分って多いと思うんですよ。ほんまに全く記憶ないけど事件やってもうたっていうのはようあるんですよ。僕はほんまにね、ほんまかいうぐらいの人いましたもん、やってた事件で。あの、ハングオーバーっていうね、映画があって、アメリカのハリウッド映画で、それはいつも自分らの友達グループがいるんですよ。おっさんばっかりで仲良しグループが、我々みたいなね、グループがいて、で、誰かが結婚するときに結婚の前夜に最後大騒ぎしようみたいな習慣があるじゃないですか、アメリカって。なんて言うんだろう。
バチェラー。
あ、そんな、そんな。そんなんがあって、それで大騒ぎしてるうちに飲みすぎて、泥酔して、起きたら知らん間になんか虎が一緒にいたりするんですよ。部屋の中に。で、え？とかってみんなわからないんですけど、死ぬ間にみんなで酔っ払いすぎて、マイク・タイソンの家に勝手に侵入して、マイク・タイソンの家の虎をさらってきたみたいなことがあったりするんですよ。でもそのぐらいの事件あったりするんですよ。あの、あんま詳しいこと言えないですけど、それに近いのありましたよ。え、それ覚えてないの？みたいな。で、その覚えてないということを、弁護士はそういうことで、罪を軽くする要素になりませんか？みたいな感じで裁判所で言うんですけど、だからそこが、やっぱり世間一般の人とね、うん、今回のこのトリプルAの反応を見てたら、何酒のせいにしてんねんっていう、言われるんですよね。でも酒のせいにするのが、まあ、そうそう、我々しちゃう部分があるというか、せざるを得ない部分が。
説明せんとね、うん、何も言わんままやったらね。
まあね、その、そうそう、うん、まあそれこそね、やっぱその複雑酩酊と言われる状態まで行ってたら、心神耗弱として、うん、減刑されるということに、
ね、
まあ
なってる。半分になるとかっていう。
以上は、あの、その要素に近い以上、僕ら言わざるを得ない理由ですわね。
そうですよね。
言わないとね、採用してくれませんから、うん、それは。
そうですね、うん。っていう部分を考えると、だから、あまりね、よく何でもトラブルが起こった芸能人とかで第三者委員会とか、うん、 何やらとかって弁護士が出てきたりしますけど、うん、そこの違いですよね。対世間のそれこそ社会的責任を問おうとしている人たちと、うん、はい、その実際に弁護士が法廷でやっていることをやろうとしていることっていうのを同じに捉えると、うんうん、どうしてもやっぱり叩かれちゃうんで、
まあね、どうしてもこういう会見はね、白黒はっきりさせんとあかんみたいなところありますからね、謝るにしてもその、
うんうん、その裁判じゃないわけなんですよ。だから、うん、あそこはもうちょっとね、
うんうん、もう裁判になるとやっぱり上場の部分があるから、いろいろね、うん、グラデーションがあるというか、こう、
うんうん、まあだからね、そういう意味で浦田さんの報道を見てたら、僕らあそんなに戦えることかなみたいに思っちゃうんですけども、結局さがそこなんかなと思うんですよね。
とまあなんせまあヘラヘラしてるっていうのは
実際ヘラヘラしてるように見える印象はあったんですけど、
印象がね、
う
ん、なんか、うん、さっぱりしてましたね、爽やかな。
ほんであの髪の毛とか黒くしてきはったんでしょ、会見用に。ほんでそんなことも言われたんでしょ、なんで黒くしたんですかとか言われて、うん、黒くした方がいいのかなみたいなこと言ったんでしょ、
うん、で、でもそれはそれでいいと思うんですよ、
ね、黒くした、うん、ほんでそれをね、うん、例えばあの金髪にしてはったのあの人、うんうん、それで出てきてたらそれはそれで戦えるわけでしょ、何金髪にしてんねみたいな、何しても言われるわけで、
そこまで配慮できんかみたいな、
ねえ、
うん、またメガネもね普段してないから下がってくるのよ、
あれ、ね、ちょっとフレームがでかいっていう、
ね、あれは度が入ってないんですか、
いや分からんけどね、
あれがちょっとまあ余計
だてメガネ
だな、だてメガネがちょっと余計だったかな、
うん、あれはちょっとね、
たまに本当のね私みたいなドキンガンやったらこう、うん、あの普段コンタクトレンズしてるんやけどメガネかけて出てきやったら、あ結構この人禁止やったんやみたいなことあるじゃないですか、うん、その方が良かった
でもねやっぱりね
ちょっと動画入ってる方
イメージとしてあると思うんですよ、うん、僕もそのまだ弁護士になる前に傍聴とか行ってた時とかに、まあ被害者のいる重大な事故を起こした被告人が裁判出てきてて、うん、その時になんかねいい感じで髪の毛を無造作ヘアにしてたんですよ、うん、ヘアワックスつけてね、うんはい、とか見たらそういうの余裕あんのかよって、
うん
うん、見ちゃうんですよね、うん、強裁判や、そういう、ね、重大な事故を起こした人が、今日、行くときに、まず、
あまりね、そうそう、うん、さっぱりしすぎると、ね、
洗面所で鏡の前だって髪の毛を気にしてるというとこ想像すると、うん、そこやないやろ、気にするところは、みたいなのがあって、うん、そういう意味で、浦田さんも言われてる部分があるのかなとは思うんですけど。
裸眼でいけるんやったら、メガネいらんかったんでしょうね。
反省してるみたいになるのかな、メガネは、みたいな。
の、うん。いやだから禁止やったらそれはかけてくるのは当然じゃないですか。
いやそこにこだわるな自分ちょっと
どうにこだわるね。
どうにこだわるね。
動画入ってる
方が。墨田隆平のハマグリ5問の編4月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。